さんこんにちは。この番組今日のおもてなし講座では、京都の誇るおもてなしの達人からおもてなしに関する興味深いお話をお聞きし、みんなで京都のおもてなしを考えていこうという番組です。私は司会進行を担当いたします京都市観光振興課の三田真と申します。よろしくお願いします。本日は京都おもてなし大使としてご活躍のお二人をお招きして、前後2回に分けておもてなしに関する楽しい話題をお届けいたしたいと思います。それでは本日お越しいただきましたゲストのお二人をご紹介いたします。はじめに京都ホテル大倉でコンシェルジェとしてご活躍の柴田佳代さんです。柴田さん、本日はようこそおいでいただきありがとうございます。
こんにちは。京都ホテル大倉から参りましたコンシェルジュ柴田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日はもう一人の、ゲストをお招きしております。バリアフリー旅行を幅広く手掛けておられます夢ツーリスト北見の北見隆様です。北見様、本日はようこそおいでいただきました。
はい、こんにちは、北見隆です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それではまずはじめに、それぞれの、おもてなし大使のお二方の、日頃やっておられること、特に柴田様はコンシェルジェということで耳慣れない方もおられるかと思いますので、そこら辺のお仕事の説明とかちょっとしていただけますか。
はい、コンシェルジュというのはまずフランス語でですね、管理職ですとか、門番という意味なんですけれども、最近はすごく、ホテルだけではなくてですね、いろんな、機関でですね、使われている言葉なんですけれども、私の仕事は、レストランのご紹介ですとか、観光案内ですね、交通の便を どのように使って、上手に目的地まで、行っていただくかというご案内ですとか、あとはホテルのご宴会にいらっしゃったお客様のお出迎えなどをしております。
そうしますと、一日ホテルの中でお客様のお相手をされておられる。
そうですね。
結構、はい、肩の凝るお仕事
ですね。そうですね。常に笑顔で、はい、頑張っております。
そういうコンシェルジュということでご活躍なんですけれども、はい、日頃そういうお客様と接しておられて、はい、強く感じることであるとか、はい、こんなところ気をつけなあかんなとか、うん、そういうところがありましたらちょっと。
そうですね、お客様が何を求めていらっしゃるかっていうのをいつも考えるようにしているのと、あと、やはり関西圏以外の方がすごく多くてですね、そういった方は京都特集のテレビ番組ですとか、そういったものをものすごく見て研究してこられるので、新しい情報を常に電波を張っていないとダメだなっていうのは常に感じております。
そうすると日頃からいろんなことで勉強されておられるということなんですかね。
そうですね、新しいものには常に知っておくということが、コンシェルジュにとってはすごく必要なことですね。
なるほど、
はい。
お待たせしました、北見さんの方にもちょっとお話ししていきたいと思います。
はい、こんにちは。
北見様はバリアフリー旅行ということで、はい、いろんな仕事をされておられるとお聞きしてるんですけども、はい、そもそもバリアフリー旅行っていうのはこれどういうものなんでしょうかね。
はい、まずバリアフリーというのは、あらゆるその妨げになるもの、これを乗り越えて、それを乗り越えることによってそのフリー、旅行と。ですから、様々なその観光に来られる方々にとっては、道がわからない、言葉が喋れない、また歩くことができない、耳が聞こえない、高齢のために歩くことが長距離を歩けない、いろいろなその不安材料があると思うんです。その不安材料をなくして、ね。で、それから、なくすことによって安心した楽しい旅、楽しい観光を楽しんでもらうような、それが一つのバリアフリー旅行としての意味ですね。
バリアフリーというのは、はい、家の改造であるとか、はい、道路であるとか、最近時々よく聞く言葉なんですけれども、
はいはい、
旅行 とかバリアフリー旅行ということになると、はい、今お話ありましたように、まあ、例えば障害者の方であるとか、まあ、そういう、方に対して気持ちよく旅行していただくという、まあ、そういうことでいろいろな、普通の旅行と違っていろいろと気をつけなあかんことってあるかと思うんですけども、まずそういうそのバリアフリー旅行というのをこう、やっていこうとした場合、何が一番大切なものになってくるんでしょうね。
そうですね、やはり心を開くことですね、やはりその階段とか、あとトイレが使えないとか、いろいろなその物理的な不安材料もあると思うんですけれども、やはりその心を開く、でまたさらに普段日常生活から離れて非日常という、まあ、京都にお越しいただく観光客にとってはであれば、非日常であれば非日常なりの、やはり普段とはできないことが旅先ではできる、その一つのチャレンジ精神っていうですかね、普段しないことを旅先ではできる、その隠れた能力を引き出すというね、それがやはり京都に観光に来られる方々にとっての一番バリアフリー旅行として大切なことではないかなというふうに思いますね。
ホテルなんかでね、はい、柴田さん、やっぱりそういうその障害を持った方も来られるかと思うんですけども、
そうですね、
そのホテルの中で、はい、例えばそういうバリアフリーとして気をつけていくこととか、はい、そんなあるんでしょうか。
そうですね、気をつけていくことというか、まあ、やはり、ベルスタッフがですね、まあ、ホテルの館内ですとか、まあ、お手洗いですとか、お部屋までですね、常に付き添っていたりですとか、あとは、まあ、コンシェルジュにお尋ねに来られる、まあ、ちょっとお話をするのが難しい方ですとか、まあ、目が見えない方ですとかね、まあ、そういった方にも、そうですね、常にこう時間をとって、まあまあ、ホテル全体でみんなでこう気をつけるようにっていうのはすごく心がけてはいますね。
北見さん、今 の, 柴田さんのお話を聞きになられて、
はい、
一言だけちょっと感想
そうですね、やはりね、その旅行者一人一人の旅のスタイルというのは、世界の人口分の種類があるんですよね。やはりそのどうしてもその大きい器、大きいホテルとか、また運輸機関とかなると、マニュアルをどうしても作る形になるんですけれども、その決まったものの中でどうぞということではなくて、お客様一人一人 の, その個性スタイルを尊重して、最大限その方にとって正確な、その人に必要な情報を提供できるかどうかですね。もう旅行というのはもう行く前にはもうすでに決まってる、
そうですよね。
わかりました、はい、まあ、そしたらその、旅行の、まあ、プロといいますか、二人の方から、次回はその京都のおもてなし、市民の皆さん考えていただきたいことというか、まあ、そこら辺のことについてもう少しじっくりお話を聞きたいと思います。どうか次回もこのメンバーでやっていきたいと思いますので、お楽しみに。